ダースベイダー DJ オショーのはぁ、
はい、皆さんこんばんみ
あちょっと待って待って、今まあまあ人気あるけどさ、あの人ビビる大木さん、うん、なんかあったっけ今週そんな。
フリースタイルで
なんでもっとさ、キングオブコントとかあったんだからさ、もっと旬な芸人、空気階段とかニューヨークとかいろいろいるでしょ。なんでビビる大木なの。
まず、まあ、ダセダです、よろしくお願いします。
あ、ガキレンジャー DJ オショーです。
そのキングオブコントあったっていうじゃない。
うん、
知らなくてさ。
マジか。
うん、
去年だっけ。去年はさ、
エ
ル、ね、歌舞伎さんね、漫才コンビのね、うん、レーダーも一緒にラジオやってる、
分析やってもらったよね。だから
4人で結構いろいろね、なんだっけ、あの優勝ドブロックさんのこととか、俺ドブロックさんのコント見て、うん、ちょっとあの下腹部をリアルに想像しすぎて吐いてしまったっていう恐ろしい事件が去年はあったけど、
あの全く忘れてたっていうか、やっぱ、うん、普段テレビは見てないから、
うん、
そういうタイミングでしか見ないんだけど、
うん、うん、
一切情報が全く入ってきてなくて、
うん、あ、そう、ツイッターとか見てても特になんかなかった。
いや、だからなんだ、タイミング的にもともとね、ツイッタータイムラインはあんま見ないから、
うん、やっぱツイッター格闘家のダースレーダーはもう自分のとこに来るもんな、見なくても。
勝手に来る。
ツイッターを開けた瞬間に対戦相手がドーンドーンドーンって来るから。
次はヒエカムザニューチャレンジャーってドーン
って並んでるからね、対戦者が。
のどかな話題がさ、キングオブ楽しみだなみたいな、うん、のどかな話題が入って
る。のどか、見てる側は本当のどかでいいよな。あれやってる側は大変だろうけど。
で、確かに高木ジェット君、
うん、ライターの、うん、ネクタイ、蝶ネクタイのこと言ってんのお前だけだから。高木さんが多分10年ぐらい前でしょう、うん、何か気がね、どうにか間違っちゃって、こう
一回だけ
蝶ネクタイしてたっていうね。
そうだから、が面白かったみたいなツイートを知ってたの見て、
うん、
あったのみたいな。
ああ、あれ土曜日やってたから、先週の土曜日だからもう開けて、
うん、そっか、君、
うん、
この配信金曜日でしょ。
金曜日
いい時なわけじゃん。
いやいや、そう俺も終わってから、ああそうだ、言う、なんか話しとけばよかったかなと思ったんだけど、
ま
あ、当然レーダーもチェックしてると思ったんだよ。
意地悪した、なんか、
じゃあ今週のこのラジオで
言わないでおこうみたいな。
いやいや、絶対知ってると思ったからさ、まあ、去年もあれだけみんなで話して楽しく盛り上がったからさ、
なんならね、
うん、
キングオブコント超楽しみにしてたよ。
待って、キングオブコント見てないのになんでこんなにキングオブコントのことお前話せんだよ。
マジで、
うん、
もう本当に今年のキングは誰なのかっていう、
うん、
これはもう、なんだったらそのキングが決まった瞬間に片膝立ちでこうやって頭をかける用意もできてた、うんうん、
サッカーゴール決めたみたい。で、今年のチャンピオンは誰か知ってる？
今年のチャンピオン？
うん。
そうね。
知らねえな、お前。
新助龍介とか。
新助龍介出てたら、マジすげえよ。絶対パワハラで優勝してっから、それ確実に。
パワハラで
優勝。お
ら、パワハラで優勝して
る。分かってんやろ。
すごいね。パワハラで優勝してるってのはすごいと思うんですよ。
いや、ぶっちぎりでしょ、もう。
なんぞ、もう見逃した悔しさってあるじゃん。
まあね。
だから、むしろ、
うん、
キングオブコントの木の字が出た瞬間、もうブロック。
いや、もうさ、
切った
この1週間ぐらいしかさ、俺ら別に芸人さんでもないんだから、うん、この1週間ぐらいしか多分話題にしないんだよ、キングオブコントは。で、今行くしかないんだよ、もうチャンスは。
ブロック、キングオブコント、そんな、だって、言われるたびに、
うん、
見てないっていうこの悔しさ、
ああ、
体中をこう、駆け巡るわけじゃない。
昨日、L 歌舞伎さんとは？
あ、L 歌舞伎もだから今週逃げたって言われる。
逃げた？
ついに
あれやっ、
ついにもううっかりはちょっと、もう無理ですって。
やっぱキングオブコント見ないような、そういう時事ネタ語る資格はないと。
見ないようなやつと、喋る つもりはない。いや、まあ、そういうことで、なんかね、今週すごい忙しかったみたいで。
あ、そう、そっかそっか。
だから、
うん。
今週はちょっとお休みでお願いしますって上田君に言われて、まあ、普段、ね、僕が無理ってね、やってもらってるだけなんで。
いやー、まあまあまあ、まあ、とりあえずチャンピオン誰か言っていい？
ちょっと当てさせて、当てさせて。
いや、もう、もう、ほんと、あ、これ、まあ、なんていうか、ついにかって感じの人で。
ついにか。
ついに来ましたかっていう。
決まった。あのコントをずーっと続けてきた。
うん。
うっちゃんなんちゃん。
お前、うっちゃんなんちゃん。それは相当、もっともっと大ニュースだよ。お前、いいわ、うっちゃんなんちゃん、優勝してたら。
もうちょっと後の世代。
もうかなり後の世代。うっちゃんなんちゃん、まあ、確か見たいけどね、今。
奇跡の、
うん。
復活。
復活だよ、ね、うん。
極楽とんぼ。
あー、極楽とんぼは俺も純粋に、あの人ら、コントやんのかな？
いや、まあまあまあ、なんか。
コントか？
うん、めちゃイケとかのイメージだけどね。
いや、見たいけど、いや、なんかそれに関しては、なんかゼロでもなさそうな気がする、なんか。今後、いずれいずれ、あり。まあ、うっちゃんなんちゃんに比べたら100倍現実味を帯びてるけど。
もうちょい、もうちょい、もうちょい近い。
うん、もうほんと、もうファイナリストとしてはもうかなりいつも出てる面々ですよ、もう。
もうだっていつも見てねえも
ん。なんとなくほら、いるでしょ、いつもそういう大会の、決勝になったらさ。
じゃあ、この、あえての、
うん。
ペットボトルネタで勝った TKO。うん
TKO、ペットボトルで出ねえから、一人とかで。
あえてペットボトルを代わりに置いといてずっとコントするっていう。
相当すげえよ、そのパントマイム的な感じでさ、一人二役とかやったら。それ、いやだからもうあれですよ、あの人、もう、M1 で言ったら銀シャリ的なさ、銀シャリ、M1 で言ったら、和牛みたいな感じの人で、
ずっと取れてなかった。
うんうん。
もう、いつも素晴らしい。
もう、あと一歩ってとこで毎年ダメだった人が、今年はもう、満を持して優勝という。もういい、あの人らでしょ、コントと言ったら。
わかった。
うん。
肋骨マニア。
激フルだ、お前、肋骨マニア。肋骨マニアってさ、何の人なんだよ、まず、あの人って。なんとなくしか、俺覚えてないけどさ。
いや、無人島に電波少年で行ってた人たちですよ。
ああ、そうか、そうそう。肋骨マニアな。で、出るわけねえだろ、肋骨マニアが突如。毎年、あと一歩の人たちじゃねえから、肋骨マニアは。
そっか。じゃあ、あれだ。やっぱ、ずっと本当すごいって言われてる人ですよ。
もう実力派ですよ、本当に、本当の。
本当はこの人たちは面白いんだっていうことを業界みんながこう知っている人たちだね、うん、だから言ったら
そうそうそううん
リットン調査団
うわなんかそれもうまっちゃんとかの世代でしょあの人らって
さらに上でしょ
もっと上かもっと上だけど なんかこの関東のではなんかしっくり来ない感じがあるけど、リットン調査団って。でも大阪では すごいんでしょ、あの人ら。
いやー、それもしっくり来ないけどね。
もう、なんだったらもう審査側の人でしょ、あの人ら。出れないんじゃないの
出れないから、もう出ちゃダメです
から、うん。まあまあ、もう、あれ、あの人、ふんふん、ふんふんって、2文字つながる人ら。
ふんふんって2文字
?2 文字。
ふんふんって。
うん、
2文字使う。買う買う。
買う買うじゃん、ああそういうこと、そういうこと、そういう名前の人たち。うん。
じゃあ、あえて、松村邦弘がコンビを組んでバウバウ。
誰なんだよ、先生、高田先生と組むの本家と。
すごいね。
これはすごいけどね。
うん。ああ、何や、あと？なんだろう。
もう、いいだろ、あの人ら。本当にもう、YouTuber としても相当、かなりの再生数いつも叩き出してるもううん人たち。
じゃあ
うんまあ漫才もやるね。M1 も出るし。
130はある。
もう政治風刺されて怒ってる人じゃねえんだよ。 伊藤さんはナイス、ナイスリカバリーしてたけどね。
で、アイコンにしてたよね。
あれ最高だよね。おもろないねん、みたいな。
おもろない
ねん。違うんだよ。香港じゃねえから。
だって、香港。みたいな。
まあ踏んでるけどさ。まあそういうこと、ジャルジャル、ジャルジャルもう。
いた
いたじゃねえだろ、お前。真っ先に思いつけよ、お前。コントスと言ったら。
ジャルジャルってさ、すごすぎてもう真似とかできないじゃん、あれ。
まあほんとね、あの、早口言葉とか、国の名前しりとりとかさ、なんか。まあちょっとそういう、ちょっともうミュージシャン、息というかアーティスト息入ってるようなネタとか多いもんね、なんか。
ジャルジャルがついに骨折しながら勝ったわけですね。う
ん、今年は骨折してねえんだよ。去年の M1 だからそれ。去年、キングオブコントだっけ、なんか骨折してたよね。
うん。
いやさ、今回さ、まあ、キングオブコント、まあ、ジャルジャルが1位で、まあ、優勝で、2位がニューヨーク、3位が空気階段。
お
ぉ。でも、むちゃくちゃみんな面白かったんだけど。
そんな自慢すんなよ、見てねえんだから。
見たこと自慢してるわけじゃねえから、お前。いや、びっくりしたのがさ、その、まあ、漫才はさ、二人でやるじゃん。喋くりだけじゃん。いわゆるマイク。まあ、俺らで言う、ごっぱち、手話のごっぱちならぬ、三八か。漫才の真ん中にあるな、手話の。あれの前でさ、まあ、本当に口一個だけでもできるじゃん。でもやっぱコントってさ、その、今回見て改めて思ったけど、この音響とかさ、照明とかと、もうセットで成り立ってんだなっていうのを改めて思ってさ。
ああ、なるほどね。
うん、特に今回、その、ウルトラブギーズさんっていう人たちが、こうなんか、師匠と弟子で、陶芸家の師匠と弟子でさ、師匠が、ああ、こんなのはダメだっつって、こう、ドーンって投げてって、師匠、弟子が、ああみたいな感じのな、そういう設定のコントがあってさ、それとかもこう。
チョコプラとかそれやってなかった？
あ、やってたっけ？あ、やってたかもね、そういうの。
iPhone がどうのこうのみたいな。
うん。まあ、それ見てさ、こう、なんていうの、一個ずつこう、皿を見て、違うっつって割るっていうタイミングで、全部 SE でさ、パリーンって音を入れていくわけよ。
おぉ。
これってさ、
DJ がこうやってや
る。いや、俺もさ、そういう、もっと、これって、なんていうの、もう DJ の仕事じゃんと思ってさ。
そうだよね。タイミング見てパーンって効果音、
うん、
サンプラーを鳴らすみたいなやつ
で
パーン
って。で、他にもさ、その、空気階段って、まあ3位になった、今若手の人気の、ね、2人はさ。
ラジオも面白いね。
ラジオも面白いね、TBS ラジオ。
ダイナミラスターナイトで勝ってラジオやった
ね。うん。そうそうそう。そのさ、なんて、FM ラジオ DJ の設に、なんかこう、憑依するみたいなコントがあってさ。
ほら、
うん。
面白そう。
おすっげえ面白かった、これ、ほんとに。いたこなんだよね。
おしょうくんさ、
だ、うん、
クリステプラーやるじゃん。
うん。クリステプラー
やるじゃん。イタコ
だ、この番組でさ、昔、心霊フリースタイルラップバトルってコーナーがあったじゃん。
うん、
あれみたいなことでさ、
うん、
なんか、いろんなイタコになって、うん、なんか間違えてラジオ DJ が降りてきちゃったみたいな設定のやつでさ、それとかもうなんラジオが事前収録してあるやつをこう憑依したらパンって SE 的な感じでポン出しみたいな感じで流すのね。
おー、タイミング見て。
うん。それとかもやっぱこう1秒もしくはもうコンマの世界だよ。もうあれずれたら多分面白くないんだけど、
バッ
チリハマっててさ、いやこれってさ、そのいわゆる空気階段ってまあ二人組なんだけど、三人組としてやっていかないと俺はもう無理なレベルのことをまあ誰がやってるかわかんないけどさ。
TA さんがいないとダメってことだね、要は。
うん、まあ、その専属のさ、いつも舞台でやってる、まあ仲間の人とかさ、もしくは専門のそういうついてる人が音出しやってんのかもしんないし、もしくは、キングオブコントの専属のスタッフさんが、毎回その表を見てやってんのかわかんないけど、まあ、これっていわゆるほんと DJ、バック DJ、ラッパーがライブやるときの曲出し、はい、このタイミングでぴっちりインストを流すとかさ、ただアカペラで曲が始まるのとかあんじゃん、俺らもマイカデリックでやってたけど、ラッパーのアカペラから始まってって、それに合わせてインストをドン見たら、そんぐらいの細かい設定がなきゃ成り立たないから、これちょっとね、音響さんマジどんなやつがやってんだって、ほんとね、そこで大拍手俺心の中で送ってしまったよ、もう。とにかくすごかった。
俺だけどね。
おめえは一番そういうことできねえやつだから、お前タイミング見てどうみたいなこと。この前のあれどうだったんだよ、あのオペララップは。
あ、すごい盛り上がりましたよ。
あれなんてもう結構そのバックバンド、バックオーケストラに合わせてピッチリこう譜面通りにこう語りをしていくっていうやつ、うん、ライブやったんでしょ。
そうそう、あ、まあだからバックバンドじゃまあなくてさ、オーケストラの場合楽器がメインで、うん、ボーカルの方がさ、うん、どちらかというと3番手
が。ボーカルが、うん、まあじゃあ楽器の一部となって。
ピアノ、パーカッション、ボーカル、うん。
はいはいはいはい。
で、すごいね、バッチリうまくいってたのね。うん、で、
まあ、楽
譜、そう、まあ僕は楽譜わかんないなりに、どのために何
を、ま、そんな細かい譜面割りがあって、ここの、何小節目で入るとか、そういうきっちりね、うん、あんでしょ、そういうの
は。44小節目で僕が入るんですけど、
うんうんうん、
それまで横で控えてて、
はいはいはい、
それで、あのね、走っている、あの女性が走っているっていう設定の歌なの。
うん、でおー、走る、走るだ。そ
うそう、あの、She's been running って言って言うんだけど、
うんうん、
だから入場、走って入場したの。で、
お
最初ピアノがバーって弾いてて、
うん、
で横でパーカッションがドーンドーンドーンドーンってやってるのよ。
うんうん。
ダカダカダカダカダンみたいなのやってるのよ。44小節目に走ってって、
はいはい。
それで譜面台の前に、マイクの前に行ったら、シーズンラネンって言って、そっから始まるみたいな演出。
なるほど。
で、
結構それ難しそうだね。
だそれね、タイミング、しかも、その。
じゃあ、わんわん42小節目ぐらいから、ちょっと助走をつけてって。
そうそうそうそう。で、うん、東京芸術劇場はやっぱ音がでかいから、
うん、
そのスタッフ、出たり入ったりする扉閉めてるね。
はいはいはい。
で、そこをスタッフの人がちょっとだけ開けて、
うん、
で、音が聞こえるようにして、
うん。
これ、今開けてくださいってバッて開けてもらって、走って開けて、こうやったのよ。で、
お
ー
お
ー、その後、楽譜を、自分が歌い終わった楽譜をもうその場で投げ捨てていくっていう演出した。
へぇー。それはこう、あえて散らかすような演出として投げてくる。
あえてもう、バーッと髪をそこら辺に流してって、で、走って帰る。うん、全部言い終わったら、スパーンって言い終わったら、残った格好を全部ばらまいて、走ってくる、ね。
うん。
演出をやって、うんうん、そこまですげえうまくいってさ、まあ、ちょっとした言い間違いっていうかね、うん、はあったんだけど、まあ別にそれは、聞いてる人には全くわかんないレベル。うんうんうん、もうちょっとハマったなみたいなのあったんだけど。
まあまあまあ、ライブとかでよくあるよね、そういうのは。
でも、あ、すげえ、しかも音も良くてさ。
うん。まあ気持ちいいだろうね、そういう専門音響のとこでやるのは。
で、お客さんの席ってのは2階席まであってさ。で、うん、もうその、売ってる分のチケットは完売で、
おー、満
席なんやだからさって、距離は空いてるんだけどね、ソーシャル
ディスタン
ス。で、うん、うわーってなって、走って帰った時に、で僕が走って帰ったタイミングで、うん、扉をスタッフの人が開けてくれて、
うん、
そこは出るんだけど、
うんうん、
バーって走って帰ったのさ、
うん、
まあ、ちょっと目が悪いってのもあるんだけど、
はいはい、
出口が分かんなくなって、
まあダースレーダーあるあるっちゃダースレーダーあるあるだよね。
まっすぐ走ってったら壁にぶつかっちゃってドンって、ダメって言ってその後、うん、壁に沿ってちょっと扉を探しながら、あれここかなって言って開けようと思ったら開かなくて。
結構だ、ちょっとパニックになるよな、袖とかで。
あれ、スムーズに走って出るはずだったのに、うん、出れなくて。
去年、
その間、演奏はしてるから、
うん、僕はずっと続いてるわけです。
そう、メインのとこからはいなくなってるんだけど、
うん、
人によっては目に入ってたかもしれない。出れてねえじゃん。
なんか慌ててつを、ダースレーダーさ、俺ら、ガキレンジャーがさ、うん、主催でやって、ガキ演祭ってさ、
うん、
ガキ演祭の時かな、まあ、なんか、ガキ連のライブの時に、袖の方、ステージの袖の方に行ったら、
うん、
なんかね、暗闇でなんか動いてんなと思ったら、うん、その暗闇の中でダースレーダーが壁に向かってね、ロールプレイングゲームの壁で進まない状態になって、どんどんどんどんなんか壁に突き進んでるダースレーダー俺目撃したことあるからね。
いや、あれだからあれもさ、あの時もさ、リキッドルームでしょ、あれ。
あ、リキッドルームだよ、うんうん。
で、ステージに照明、すごい強い照明やってるじゃん、あれ、ボンって。
うん。
で、ステージはもういい感じに照明さんが明るくしてくれるんだけど、あそこ明るければ明るいほど周りが暗くなるのね、
うん。そうね。うん。
そこにしようって。そうすると何にも見えなくて。
まあ、ダースレーダー、まあ、さらに片目しか今、視力がない状態だからね。
この時だから、KW さんのライブでフリースタイルして、
うん。
で、終わって、お疲れした、うん、出てた後、
うん。
さっそうと楽屋の方行こうと思ったんだけど、
うん。
いくら進んでも、 扉が出てこないと思ったら壁に壁に出てた。
いや本当ね、あの初期のドラクエみたいな感じで壁にドンって
ずっと壁に向かってこうやってドンドンドン
なんかザックザックって音聞こえたもん俺、ダースレーダーの後ろ姿からも。
だって
だって何こいつ壁にずっと突き進んでんだと思ったけど。
あれね、あの、
まあ、レーダーあるあるで、あれは
そう見えてないから、
うん、
壁なのかどうかも分かんないわけ。
いや、わかるわかる。あれさ、やっぱこう、なんていうの、ステージとかさ、やっぱ俺ら、でっかいとこに、でやるときはさ、まあ当然、照明強いじゃん。うん、だやっぱ、強い照明のとこに行くときってさ、あらかじめなんとなく体もさ、眩しいとこにこれから行くっつってさ、多分身構えてんだろうね。うん、だから、もう思いっきり視力、うわーっとかはなってる人っていないじゃん。眩しいけど、実際。
うんうん、
あれ、不意にやられたらさ、何にも知らない素人の人、ステージ上にドンって出したら、多分、眩しくて目開けてらんないよね、結構普通のステージって。
そうそうそう、直撃でパコーンって来るとね、すっごい明るいから。
うんうん、
あのね、実はね、だから明るすぎるのも、あの、僕ダメだから。
うんうんうん、
あのね、照明がパーンってつくとね、一気に何も見えなくなる。
いや、うん、そうだよね、あれ普通に両面が健康な状態でもやっぱ、こう真っ暗な状態からポーンって、オープニングでついたりすると、ちょっとお客さんのとこを見るっていうか、目開けてらんないもんね、こう、正面見てるとき。あれ、わかるわかる。
ステージ的なものに関してはね、
うん。
この間ね、だからそれで、おしょうくんもさ、知り合いの高橋ゆきさん。
うんうん。
高橋ゆきさん。
ライター。
そう、裁判傍聴ライターね、う
ん。結構ハードコーな事件とかね、殺人とかも。うんね、膨張したり。
殺人メインなんじゃないかな、あの人。
うん、ね、割とちょっと怖い、迷宮入りしてるような恐ろしい事件をね、うん、主に扱ってる人だよね。
まあ、その高橋ゆきさんとトークがあって、トークイベントがあって、うん、で、まあ、それは盛り上がって、
うん。
お疲れ様でしたって言って、
うん。
それで、いや、楽しかったですねって言って帰った時に、
うん。
ここ見えてないから、
うん。
かっこよく、じゃあ、さよならって言って、振り返って歩いてったら、うん、その垣根に入ってって、
お前、どう何一人キングオブコントやってんだよ、お前。
垣根に入ってちゃったみたいな。わーみたいな感じ。
ふざけてる人って思われてるよ、それ。だダースレーダーは結構そのみんなまさかっていう動きを結構やっぱその片目しか視力がないのもあるからさ、
そうそうそう、
結構やるんだよな。
あるんですよ。でこれね案外面白いとは思うんだけど、
うん、
別に狙ってやってないからそのために記録されてないことが多いんだね。
将来的にマジで本当に綺麗にバナナの皮に滑って転んでドッテンコンみたいなことがあるだろうな、今後ダースレーダーは。
なんかさ、バナナの皮でさ、
うん、
滑るってなんかさ、マイカゼイックの MV でやろうとしなかったっけ、どっかで。
あれやってたよ、B と B。
あ、B、あれのさ、三人者のやつでさ、
うん。
あれでさ、バナナの皮が実は滑んなかったんだね、全然。
そうだ、
全然滑んなかったから、もう自分から飛んでるみたいな感じだったんですかね。
そうだね、あれは、そう、意外と滑んなかった
んだ。意外と滑んなくて、なんか、三人車でわーって言ったらバナナの皮が置いてあって、で、そこでこけるっていう、
うん、
はずが、
うん、
バナナの皮だけでは全くこけないから、
うんうんうん、
自分で持ち上げてこけたふりをするみたいな。
そう、あれ、そうね、あれは本番テイクであの、あれ使われてたね。うん。
だから、実はバナナの皮は全然滑んないっていうね。結構どうでもいいけど大事な知識を得たね。
バナナの皮、バナナの皮って意外とね、でもリアルに道端に落ちてる時っていうのは俺結構見るんだけどな。
それはだから君が住んでいるあのジャングルとかの方だけでしょ。
で俺日本バリバリ杉並区だから俺んちもう
杉並区かっこ密林
なんかね落ちてんだよね意外と。そういう見てる人俺結構いると思うな。
あ、バナナの皮をポイ捨てしてる人、
うんうん、なんかさ、その、いわゆるコント的な感じで、そんなもん本当に落ちてんのかよって思わせて、意外とバナナの皮って、道に落ちてんだよな、なんか。
見たことないよ、バナナの皮して。
ない？
うん。
なんかそういう、よく見るんだよな、俺。
一応だからそれは、おしょうくんを誇りさせるためのトラップが仕掛けられてないの、君の周りに。
いや、ほんとね、一瞬そう思う。なんか、誰か、わざと置いてんじゃねえのか、みたいなさ、
うん、
その、ドッキリじゃないけどさ、どっかのベランダの上で、なんか一人で見てるやつとかいいんじゃねえのかなとか、ちょっと警戒しちゃうけどね、あんなの実際に落ちてると。
いや
で、そういえばさ、あの、飛行機でさ、
うん、
レディース・エン・ジェントルマンっていうのをやめたんだね。
機内アナ。ジャ
ル、
ね。
うん、ジャル。
うん。
あれはやっぱその、男の人、女の、あれの意味としてはさ、
うん、
どういうことなの？まあ、なんとなくわかる。
性別で分けるみたいなことをしないってことでしょ？
男性の皆さん、女性の皆さん、聞いてください、みたいなこと？それって。
もうやんないってことでしょ？だから。
うん。
レイリーザンジェンドは、だから、紳士淑女の皆さんだけど、レイリーザンジェンドさんは。
うん。じゃあ、なんかすごいよだれ垂らしてる男とかは、もう除外されてるのかな、まずその段階で。
いや、そうじゃなくて、前提として、一応、この、我が会社の、
うん。
飛行機を利用してくださっている、
うんうん。
っていう時点で、皆さん、紳士淑女です、みたいな。もうありがとうございますっていう。
コンビニのトイレにある、綺麗に使ってくださってありがとうございます。もう決めつけから入ってるってことか。
そうだよ、紳士淑女です。だって JAL に乗ってるあなた方、JAL を選んでくれたということは、もはや、レイディーズ&ジェントルマンみたいな。
ああ。
そうだけど、でもまあ、今いろいろな人がいますから。
うんうん。
だから今後は、
うん。
飛行機に乗ってくださった皆様、
うん。
お嬢。ありがとうございますって君は乗って
る、ね。すっげえ俺、一個の存在、でかすぎない俺。
一応そこはだからやっぱ入れらんないから。紳士淑女枠に、和尚は。
俺も、まあ、俺は絶対的な。
うん。と、和尚って言って、
むちゃくちゃすげえじゃないか、俺。最高のポジション手に入れちゃったよ、お前。
でもその、和尚って言ってる時の、CA さんの顔をよく見てほしい。
うん。どういうことだ、すっごい嫌がってんのそれ。
そうまた乗ってきたあいつ、またあいつ乗ってきてるよって、私
な、
私言うの、いやもうだって 前回乗ってた時私言いましたよ、うん、って言って、もうその名前を言うだけでちょっとその後一回吐かなきゃいけなくなるんですけど、
もうこいつ、その CA たちはもう俺のこと好きだ、逆にそんなにお前気にしてたら。
おしょ、うえ。
なんでもない。うんこか、俺はもう。
いや、うんこはもう綺麗な顔して、うんこって言
う。いやさ、もう、なんか、俺さ、すごい、まあ、意味はすごいわかるんだよね。その、やっぱこう、いろんな、その、多様性のね、その、多分、性同一障害とかの人とかも、もう昔から多分いるんだろうけど、今、割と、されて表に出てきて、っていうそういう流れを踏まえて、
うん、
でさ、やっぱ今後さ、いろいろ気をつけていかないといけないなと思ったわけよ、その、
そりゃそうですよ、うん、
発言とかでさ、うん、その、例えばだよ、うん、その、今までさ、おかまっていう言葉ってあったじゃん。
あ、でもそれはもう言わないね。
それはもう、やっぱダメ、うん、それはもうちょっと差別的なニュアンスになってんのかな、うん、
になってきてるね。まあ、自分で、人を名乗っている人もいるから、難しいところだとは思うんだけど、でも悪口としてやっぱ使われてきちゃってるっていう側面もあるじゃん。うん、
ああ、まあ、ちょっとね、その、昔のラップのリリックで、うん、お前ら金玉あんのか、オカマか、みたいなっていう、うん、まあ、某ね、知らない人もあったけど、うん、まあ、昔結構使ってたけど、やっぱさ、
それはやっぱ時代でさ、その時は、うん、まあその時も実は嫌な思いをしてた人もいたと思うんだけど、
うん、
まあ、今そういうこともあるからっていうのが変わってきてるよね、
うんうん、まあだから今はそのジェンダーレスっていう言い方をすればいいの、
そうそうそうそう、だからまあどっちにも別にそういった特定の誰かに向かってっていうことではない言い方っていうのを、
うん、
まあもなんだったらね、結構日本語とかの場合作っていかなきゃいけないところもあると思うけどね、
ね、なんかその最初その俺らがまあ小学生ぐらい、今から30年ぐらい前とかさ、そのお鍋って言葉がテレビから聞いた時さ、
うん、
え、なお鍋って何って思ったのすごい思い出してさ、
うん、
その全然意味わかんない、結構俺最近になって気づいたけど、うん、いわゆるお釜に対してのお鍋ってことなんだ
ろうね、
その対になるってね、うん、
だから釜炊きのあれに対して鍋みたいな、その、
うん、
要はそういう対応の仕方でしょ多分。
うんうん、でもまあまあ今後その例えばこ使う側が差別的意識がなくても多分言われてる方がそう思ったらそれはもう差別だから、まあちょっと気をつけていかなきゃなとか思ったかな、
うん、別にそれ関係性の友達同士でさ、使う言葉と、
うん、
いろんな人が聞いている場所で使う言葉ってやっぱ違ってくるっていうのもあるし、
まあそうね、本当かん、そうね、それはあるね、
ね、今までどう使われてきたかっていうのもその言葉がね、
うん、
ちょっと考えなきゃいけないから、
うん、
まあ別にさ、だってさ、嫌な思いをさせようと思ってないのに、
そうそうそうそう、
あの、うん、もしね、嫌な思いをさせようと思ってんだったら、まあ、その時点でそれはもうそういう悪意があるわけでしょ。嫌な思いをさせようと思ってないんだったら、それはさせないようにした方がいいわけじゃん。
うん。うん、なんかね、俺、そのちっちゃい時、俺のおじいちゃんとか、まあ、おじいちゃんのその友達とか、おじいちゃん世代の人たちは、その今となっても絶対これアウトですよ。これあえて使いますけど、まあ、ダースレーダーのように、目がね、やっぱ片方見えなかったりする人のことを、その、めくらとかさ、いう言葉を、その当時、これ多分ね、悪気なくね、結構日常で使ってた俺気がしてさ、もちろん今使った声も多分結構差別用語で、もちろんテレビ、ラジオとかでももう放送禁止用語になってるんだけど。
なんでさっきからそれをね、ここでは言っているのかっていう疑問がちょっとあるんだけど、いや、でも、まあ、言いたいことはわかるよ。言いたいことはわかるよ。だから、
あえてね。
だからそれって、まあ、だからそれは本当に時代が変わってきてるから、だからあの時良かったかったら今もいいって話にはなんないっていうことでもあるし、で、同時に実はあのこの言葉狩りだみたいなことにも言うけど、
うん、
その立場としてはそこに何が入って、どういう悪意が入ってたりさ、詐欺すんでたり、馬鹿にしてたりとかっていうものがセットになってることが多かったんですよ、今まで。
まあそうだね。う
ん、だからそこの部分が、
うん、
結局、入ってることが多いっていうのは問題で、すごい仲いいやつと、
うん、
ご飯みたいな感じで、
うん、
要はさ、黒人同士が N ワード、N ワードでさ、お互いを呼び合ってるわけじゃん。だけど、
まあ、それは別に、うん、熱い黒人のね、うん、同士がこう挨拶をする、うん、逆の挨拶みたいな感じだもんね。
あの言葉も、白人が使うとそこに悪意だったり、蔑みだったり、差別が入ってるから、うん、やっぱ今でも別に、
うん、
誰でも使っていい言葉ではないんだよね、あれ。
ああ
で、それは関係性、どういう仲なのかっていうことで、
うん、
使えるかどうかっていうことも変わってくるし、
うん、で、まあ、単純なことで言うとさ、まあ、俺はさ、東北の福島、うん、まあ、田舎の出身なんだけど、うん、やっぱ、おい、田舎者っていうのを、地元のやつに言われるのと、うん、東京の人に言われるのじゃ、意味合いがすごい変わってきたりもするからさ、その仲いいとか悪いとかさ。
だから、ね、要は、同じとこにいて、あえてその言葉を使うっていうのは意味が違うわけじゃん。その、
うんうん、
ギャグにもなりうるしさ、それはさ。
うんうんうん、
でも、まあ、僕らが東京ですから、うん、意味合いは変わってくるよね、そういうこと言ったとき
に。うんうん。まあ逆に、俺が、こう、福島が、出身の俺が、同じ福島のやつに田舎者ってこう、わざと言うときとかもあるけどね、その、うん。それはこう、やっぱ面白い感じで出すときだけどね、やっぱそういうときは。
まあだから、本当どういう気持ちが入ってるからとは、本当は思うのよ。言葉の外側は、
うん。
その外側を禁止したりとか、
うん。
するよりはその中に入っている気持ちの問題なんだけど、でも、結局外側を禁止しないと、
うん、
どうにもなんない状況がいろいろあるわけじゃん。その、
うん、
言う人がいるとかさ、悪意を持つ言葉を使う人がいる以上は、
うん、
ちょっとこの言葉は使っちゃダメってことにしましょうっていうふうにしないと、
うん、
ね、まあ、先に進めないっていうことがいろいろあるから、まあだからラッパーだったりするから言葉のことはいろいろさ、考えなきゃいけないんだけど、
う
ん。
もうラップを武器にしてる人、ダースレーダーだからね、本当に。
だから、世代が違うと使う言葉も変わってくるし、要は、悪気はないっていう人も全然いるのはわかるんだけど、うん。
だから俺らのさ、今俺ら43になるけどさ、俺も。
うん、お嬢くんはもうそろそろね。
もうそろそろなるけど、その、俺たち、当たり前のようにさ。
止め口でもいいよ。
うるせえな、お前。そういうこと言うやついるけど、お前。何ヶ月差でちょっと先輩ぶるやつとかさ、ムカつく DJ の先輩の中にもいるけどさ。
ムカつく DJ の先輩。具体的なのはムカつく DJ の先輩。
名前は言わねえけどよ。まあ、そのさ、そのさ、何言ったの？
何だか分かっちゃったじゃねえけど。
あれ、今何話したっけ？動揺して忘れちゃった。
いや、まあ、僕らも40歳になりました。
40歳になって、その俺とダースレーダーはさ、まあ同い年だからさ、うん、まあ、特にさ、お前その言い方なんだよ、みたいなことっていうことはあんまないじゃん。しかもこうやってズームとかで毎週ラジオやってるわけだから。
うんうん、
だけどさ、例えば、今ね、高校生とかの、
うん、
子供たちの間にさ、
うん、
まあ、若手のラッパーとかで、高校生、今、フリースタイルとかやってる。その中に、突っ込んでって日常の会話をしたらさ、俺とダースレーダーの間で普通の言葉がさ、若者にとっては、 ちょっとあのおっさんたち普通に差別用語使って話してんだけど大丈夫とか、もしかしたらあるかもしれないよね。
あるかもしれない。だから、
うん、本当に俺らが気づいてないだけ。うん、そう、俺がおじいちゃんたちがめくらとかさ、そう言ってたような感じで、そのビッコ使ってるとか言ってたの普通に使ってた世代みたいな感じでさ、ちょっとそういうのはなんか一瞬気をつけたいなと思うよね、やっぱその。うん、
まあね、だからその視点を持っとかないと、
うん、
自分らにとっての当たり前っていうのがずれができてるってことはいくらでもあるから、
うん、まあ間違いなくあるな、気づいてないだけであるんじゃないかとは思うけどね、本当に言葉は絶対若者の中では独自のものあるもんね、うん
うん、なんかさ、会話自体ができなくなってる感じもあるわけじゃん、言ったら、
うん、
でヒップホップのさ専門用語みたいなのもさ、うんうん、どんどん変わってきてるじゃん、うん、いわゆるは、
ね、まあ ね、その俺らの世代だったら、そのいわゆるミックステープって言ったら DJ が曲をつないでさ、
うん、
どんどんミックスしていくものを、まあ、60分のテープに入れたものがミックステープだったじゃん。
本当にテープだったかね、当時はね。
うん、ほんまに。今はどういう意味なのかな、あれ、まあ、アルバム的な感じなの、ラッパーの。
それもさ、もうだいぶなくなってきてさ、一時はさ、何つうんだろう、ネットでさ、フリーダウンロードできるアルバムみたいな感じがミックステープっていう風になったけど、今もうそのさ、うん、普通のアルバムっていうのもさ、もうよくわかんないよ、
そうね。なんていうか、こう、ミニアルバム的なこともミックステープってこう言ったりも、うん、ちょっと定義が人によって、世代によって結構違かったりするよね。うん。
で、まあ、だからそれも、なんか僕らの時なんかドープだとかイルとかさ、フレッシュとか言ってたけどさ、うん、そんな言葉使わないでしょみたいなさ。
もうだ、一回りして逆オシャレな言葉になってんじゃないの、その、
もう一回りぐらいしてるかもね。オールスクール的なオシャレみたいな感じでしょ。
うん、そうそうそう。あのさ、先々週だったかな、マライア・キャリーがさ、ローリン・ヒルの、フージーズ時代のキリング・ミー・ソフトリーをサンプリングして新曲出したって話したじゃん。で、お、ローリンヒルを結構まんま使いすんだなとか、その時思ったけど、うん、なんかね、今週ね、カニエ・ウェストが、まあ、まだね、発表じゃないんだけど、プレビュー動画みたいなものを発表してて、まあ、新曲のそのざっくりとしたミュージックビデオ、ちょっと曲の一部も載せた雑な作りのもの、でアップしててさ、その曲、おーどどー、おー高沢さんいんのかと思った、お前。もう心臓に悪いな。
7分ほど遅れてます。
いいんだよ。そこそんなに正確じゃなくていいんだよ、もう。そう、まあ、なんだっけ、カニエ・ウェスト。カニエ・ウェストのその新曲がさ、またそれもさ、ローリン・ヒルまんま使いでさ。
流行り？ローリン・ヒル。
なんか流行ってんのかな、ここに来てローリン・ヒル。
この間なんかさ、ライブ配信してたじゃん、ローリンが。
な
んだっけ、なんかの、
シャネルじゃなくて、
なんかのブランドの、ま
あ、ブランド、ハイブランドのなんかの、
ブランドのやつよね、もう、ふわっとしすぎて、もう、よくわかんなくなってるけど。
そう、あの動画も、あれ、ちょっと見た、あれだ、そのライブ動画、あれさ、なんか室内スタジオみたいなとこでやってたじゃん、ローリンヒル、バンド引き連れて、で、なんかね、たまにさ、なんか変な少女が映ってたの、わかる？あの少女何なのかなと思ってさ、その、特にローリンの歌で思いっきり乗ってるわけでもなく、一人椅子に座って、なんか真顔でずっとローリンを見つめてる。この子は一体何なのかなみたいな。もしかして俺にしか見えない少女なのかみたいな。なんかもう、ちょっと特殊な作りの、まあ、雰囲気作りなのかな、あれ。まあ、最後までよくわかんなかったんだよな、あの少女の正体が。
いや、けど悪いから言わなかった
け
ど、お嬢くん、
うん、
しか見えてないです
よ、ね、今俺言ったよねそれ。俺しか見えないのかなって言ったよね俺。なんか満を持してすごいの俺今から告げるよみたいな感じで言ってるけど。
いや、だってお嬢にはローリンが見えた。
ローリンは見えるよ、そりゃ、ローリンヒルの
ライブ。ローリンいないから。
じゃあ、誰が歌ってたんだよ、あのローリンのライブビデオ。
ローリンが撮ってたから。 撮りながら横で歌ったから。
じゃあ俺すげえ、ものすごいイマジネーション力、俺すごい豊かだよ。ものすごく繊細な動きしてるローリンヒルずっと見えてたから、俺20分ぐらい。
うわ、気のせい。
どうだ？
今はカメラの方に。
ローリンなんでそれ技術マンなんだよ。なんで技術スタッフやってんだよ。
カメラ背負いながら。
何あれの？ここ何年間かこう潜んでたのあれ何？技術マンとしてなんかどっかで弟子入りしてたのこのなんかカメラマン、そうそうそう、カメラワークを。
AD として一からやる。
ナイスですね。やってねえよ、うん。
バラエティーから報道まで全部カメラ担いでこうやってやった。
そう、そういう人じゃねえんだよ。歌の、歌一本の人なんだから、ローリーは。
でさ、そのあの腰にテープとハサミとか全部ぶら下げてる。
それもうなんか AD じゃねえかも、それも。
すぐまみれるようにこうやって。
一人も日本のテレビマンだよそれ。
うん、でタオルもぶら下げて、
うん、それなんか AD ブギって昔ドラマあったけど
さ、懐かしいな AD。
あの時の時代の AD ブギな、
AD ブギのブギは何なんだみたいな、ね、
買い物ブギとかのブギなのかな、もうな、
買い物ブギとかね、まあ、うん、あの元々音楽のさ、ブギウギサウンドでしょ、
うん、
ブギパック、 AD ブギ、あれってあの人だよね、的場浩司。
あれは、いや、的場浩司？加瀬大衆だった。
加瀬大衆
だったような気もするな。
もうね、僕ら
たまにやる。たまに誰もやる、俺らがこの、誰も求めてね、昔ドラマ話。
しかもちゃんと覚えてないっていうね。
そのカニエ・ウェストの、そのローリンのまんま使いのやつが、あの俺らが結構さ、あのファミリーとかさ、うん、渋谷のファミリーとかでやってた頃、ライブやってた頃、あの98年とか9年の頃に流行ったさ、ドゥーアップで、
うん、
ローリンヒルのあの曲、ザースティン、ザースティン、ザースティン、あそこの部分をもまんまループして、
うん、
そこにちょっとドラム足しただけみたいな曲見たんだけど、すげえかっこよくて、でローリンが歌ってる、ループしてるとこのさらに上でまた歌ってるっていうね、うん、あのもう君の大好きなゴーストフェイスキラー手法だよ。
あの
歌の上に歌っちゃうみたいな、うん、うん、結構ね、そういうざっくりサンプリング手法を結構やっててさ、うん、なかなかね、この時代にまたそういうことをやらかす、うん、うん、まあなんかあの人がやると、まあなんかしらの流行りがまあできたりすんじゃん、やっぱ流れ的に。
さ、おしょうくんさ、前同じ事務所にいたさ、ルナちゃん。
ルナちゃん、うん、
ルナちゃんがさ、メリー・ジェインっていうさ、グループを組んでたじゃん、
うん、ね、はいはいはい、
あれでさ、あのロストワン、ローリーの、うん、あれのカバーやったね、確か、
うん、ああやってたかもね、うんうん、そうね、そうね、なんか、
If you, なんとか、ウィンワン、イグス、ロスワン、なんとか、なんとか、ドラムがすごいってるさ。あれもよくクラブでかかったと思う。
ルナちゃん、ミスターマリックさんの娘ね。うん。なんかね、最近アルバムを出して結構かっこよかったな。マリックさんじゃないよ。娘の方ね。
僕ら出囃子に使ってましたからね。アートオブノイズ。
アートオブノイズね、あの、ミスターマリックのテーマ曲。
テーマ曲として日本では知られてるけど、うん、アートオブノイズの、まあ、名曲、でんでんでん
でんでんでんでんでんでん、来てますっていうやつね。うん。
でんでんでんでんでん。
アートオブノイズ、すごい流行ったっていうか、アートオブノイズは流行ってないけど、あの曲は
流行った。
流行ったけど、
うんうん、
日本ではね、普通にお茶の間であれがずっと流れてたって思う。
だってめちゃめちゃドラムとかかっこいいからね、あれ。
かっこいいね。いわゆるマントロニクス的な80年代の。
エレクトロヒップホップ的なさ。
エレクトロヒップホップだよね、もうあれ完全に。
うん。もう一曲さ、アートノイズのさ、
うん、
LL クール J がネタで使ってるさ。
うん。
LL がね、アートノイズ使ってる曲があるんだけど、それもすごいかっこいいんだね。
おー、あ、け、まあ、だって LL クールジェイズ、初期の LL?
初期。うん、
おー、うん、じゃあさ、結構リアルタイムっていうか、同じ世代に生きてたものをサンプリングしたんだね。
そうそうそう、あの人でもさ、80年代デビューって言ったら15歳だからさ。
まあもう、あのアルバム最初のものに関しては、LL クールジェイも多分もう、何の意見もないだろうね。その勝手にあれ、
リックルービン
が全部、うん、はい、じゃあここで歌ってみたいなことだもんね。
うん。
うん、
まあそういうもんだったけど、なんだったっけな。もういろいろ本当にね、
うん、
記憶力がやばくて、あ、チャットでですね、
あ、うん、
投げ銭ありがとうございます。
投げ銭ありがとうございます。
うん、中野里さんとね、SNS さんがね、
うん、
その中野里さんがですね、
はいはい、
KD ブギは、
うん、
和尚さんの好きな浜ちゃんです。
俺、好きじゃねえから、俺、別に浜ちゃん。
なんで嫌いなんだよ、むしろ。
嫌いでもないけど、好きでもねえよ、浜ちゃんは。
え、だって、基本はやっぱさ、
うん、
ファッションは浜ちゃんでしょ、
浜ちゃんは昔、その、94年ぐらい、すごいファッションリーダーとしてテレビにちょっと出てたりしたけど、あの、なんか謎のアメカジキャラとしてね。
アメカジキャラでね。
うん。あの時はちょっとかっこいいと思ってたよ、浜ちゃん、ファッションリーダーは。うん。
だからやっぱビン気持ちで今まで来てるわけでしょ、う
ん、来てねえから、
あの
93年ぐらいで終わったよ、それはもう一瞬 で、う
ん、あの大井龍馬の浜ちゃんを見て着物になったわけじゃん、
君は。あってねえし、俺大井龍馬見てねえんだよ、本当に。あれ、あの大井龍馬見て浜ちゃんかっけえっつって憧れるの武田鉄矢ぐらいだから、お前。
逆なしで、なんだろう、浜ちゃんの後だから
もう武田鉄矢はもうやっぱプロップスがある人全員好きになっちゃうからね、龍馬に、龍馬好きとかそういうね、うん、
いやー、そっか、いやー、まあまあ、あの和尚くん以外は気づいてるから、和尚くんが浜ちゃんだってこと。
いや、俺別に、じゃあ別に好きじゃねえっていうか嫌いだわ、もう別に浜ちゃんも好きではないけど嫌いでもない、本当に、
うん、だってさ、和尚くんだって結婚式で歌ってほしい曲は H ジャングルウィズ T でしょ。
俺いつ言ったそんなこと、お前。H ジャングルイズ T は俺もたまにね、2年に1回ぐらい、時には起こせよムーブメントなんか かけるときあるんだよ。
かけるでしょ、うん。
うん。
じゃなんかね。結婚式の準備をしてるでしょ、このタイミングかな、みたいな。
いや、別、自分の結婚式じゃ絶対かけねえから、あれは。なんかね、やっぱあの曲さ、俺、ほんとたまにね、そのクラブで、同世代の、
うん、
まあ、DJ とかお客さんで同世代の人が来たりすると、
うん、
あれまたかけてくださいよって言われるのね。
いやいや、ちょっと待たれちゃってんの。
そう、なんかね、俺多分ね、そんなかけてないのに、うん、たまたま俺が H ジャングルをかけた時にいたんだろうね、やっぱ同世代だし。なんかね、俺がいつもかけてるって思ってる人が何人かいてさ。
いや、だから、まあ、うん、僕もそうだし、そういう人たちもみんなそうなんだけど、和尚は浜ちゃんフォロワーの第一人者だから。
第一人者じゃ、すげえやだわそれ、なんか。
だってあのもう、和尚くんだって部屋で一人で格付けランキングの司会やってるでしょ、一人で。
やってねえよ、むちゃくちゃ大好きじゃねえか、そういうんじゃねえから。
扉開けるフリーとかやってるでしょ、こっちからダンって。
いやいや、もうキングオブコントでも司会やってたけどさ、浜、うん、ちゃん、あ、
だから見てたんだ。
だからじゃねえよ、別に。あれ、浜ちゃんじゃなくても、お前、浜ちゃん見てえなーって、キングオブコント見るやついねえから、あの番組。別に今、名司会者だよ、浜ちゃんは。だけど、別にさ、なんて、そこメインで見てるやつとか一人もいねえから、浜ちゃん目的で、キングオブコントは。うん、結果的に、司会が浜ちゃん面白いってあるけど。
いやー、や僕だから、和尚くん、そこまでチェックしたんだっていうの、意外性。ハマちゃん好きでそこまで行くかっていう。う
ん、なんなんだよ、このさ、誰も今やってないハマちゃんいじりというかさ、この、危ないよ、お前、こういうの。本当に。やっぱさ、ダウンタウンとかさ、やっぱちょっと、そのカリスマ的なファンがやっぱいるからさ。
気をつけた方がいい。
うん、気をつけようぜ、
なんか。大丈夫、大丈夫。皆さん、これを見てる皆さん。この人、なんちゃん嫌いだから大丈夫です。
だからさ、待って待って、あー、でも、なんちゃん、はまちゃん、なんか似てるとこあるかもな。
あれ？
何かな、うん、なんかまあでもね、やっぱ、でも、はまちゃんは、あ、大丈夫だ、今分かった、俺。
うん。
やっぱカリスマ的ファンは、
うん、
まっちゃんの方、だけだ、やっぱり、ダウンタウンは。そう、今気づいちゃった。うん。だから大丈夫かも。
うん。でもね、僕は、
うん。
ハマちゃんは好きだよ、僕は。
いや、だから俺だって別に、俺嫌いとか言ってないんだよ、本当に。
僕がハマちゃんが好きな理由は、
うん。
おしょうくんが好きな人だから僕は好き。
何なんだよ、その複雑なシステムを経てお前が好きになるって、その何重構造になってるか分かんないけどさ、俺を挟むな、
おしょうくんがそんなに好きなら僕も好きになろうっていうの。
いや、だから、
いや、
もう一度言うけど、好きでも嫌いでもない、俺はダウンタウンの浜ちゃんは。普通、 うっちゃんなんちゃんも普通、好きでも嫌いでもない普通。
またまただ
から別にそういう人いっぱいいるでしょ。まあ別にまあテレビとかで出てればまあ見るけどみたいな、そういうぐらいの人よ。別に嫌いでもなんでもないし、
まあだ、まあ、ただ、まあまあ、じゃあ一応浜ちゃん好きってことにしてていい。
まあ嫌いよりはまあでも好きって言われるのもそりゃそれで嫌なんだよな、なんか浜ちゃん好きっていうのも。うわ、
一応じゃあちょっと、うん、なんつうの、細かくすると、
うん、
業界の中で一番ハマちゃん好きぐらいにしと
く。ヒップホップ界で、
うん、
ヒップホップシーンにおいて、俺が一番
ハマちゃん好きぐらいにしとく。
いや、今さ、ほら、やばいって、その、あ、あの、クリーピーナッツとかがさ、第7世代の芸人さんとかとよくコラボしたりしててさ、
うん、
なんか、そのヒップホップとお笑いの、なんか最近こう、ちょっとこう、リンクがすごいから、
うん、
なんか、ちょっと今親戚ぐらいにいるからさ、
ヒップホップとお笑いが。
うん、ちょっとなんかやだな、ヒップホップ界を背負って、俺がハマちゃん好きっていうのは、なんか、
なんか、大丈夫じゃないの？
じゃあ、いや、だ別に、どっちでもねえんだよ、本当に。なんなんだよ、俺なんでこんなにさ、で、選ばなきゃいけねえんだよ。いや、でもこれがね、別にこれ、俺もね、例えば、松本人志、まっちゃん。別に、これ俺も大好きとか大嫌いとかも別に特にないけど、やっぱでも、まっちゃん好きか嫌いかって言われたら、やっぱ自然と好きっては言えるよね、なんか。
だそれよりは浜ちゃんが好きってことでしょ。
いや、まあ、まっちゃんか、あまちゃんかって言われたら、それはまっちゃんだよ。
え？嫌いなのか？嫌いなのはまっちゃん。
好きな方を、好きな方を。でも別に。
好きなのは浜ちゃんでしょ、だから。
浜ちゃん好きじゃねえから、別に。好きな芸人さん、他にいっぱいいるから、本当に。
いや、だって、一応でもさ、あ、うん、そっか。もう、1位とかを超えた、殿堂入りってやつ。
殿堂入りとかそれ何年も1位、心の1位をずっと積み重ねてるわけじゃないから、県外だから別に。全然別に好きじゃないから。
お笑いっていうのは地球で、浜ちゃんが宇宙みたいな、う
ん、
もう。
なんでその聖母マリアみたいな感じで思ってねえから、俺別に浜ちゃん、偉大なる存在、神、宇宙みたいな。
お笑い界が地球レベルで、それ以外の全銀河系が浜ちゃんみたいな、そういう捉え方。
なんなの俺、そんなに浜ちゃんをでかく思ってる人とかいねえから、お前。おかしいんだよ。浜ちゃんはすごいよ、芸能人としてはもうトップレベルの大タレントだけどさ、
うん、
なんでそういうことじゃないじゃん。例えばさ、黒柳徹子とかだったらわかるよ、そういう存在。
うん、
その宇宙のような存在とかさ、うん、やっぱまっちゃん、あ、でも浜ちゃんとかやっぱそのやっぱ芸人さんだから別に、うん、そういうなんか宇宙のような存在じゃないよ、やっぱり。
違うの？
もっとそれはもうもっと身近だよ、そういう感じだったら。その宇宙とかに比べたら、いや、まあほんと全然そのニューヨークとか空気階段の方がもう全然浜ちゃんより好きだから俺は。うん、
あ、まあだからそれだけ浜ちゃんが好きってことだよね、
うん、まあそれだけっていうか、うん、それよりもね、浜ちゃんよりも、
うん、え、ああ浜ちゃん好きか、だからハマちゃんよりもハマちゃんが好きっていうレベルにいっちゃったと。
待ってくれよ。たまにいるけどさ、そのジブさんよりジブさんに詳しいファンとかさ、だからジブさんが忘れたリリースした曲とか知ってるファンとかたまにいるけどさ、そういう類のヤバめのファンじゃないから俺別に、っていうかファンじゃねえからお前、あと何やってんだよ今、なんか変な音聞こえるけど、なんか何見てんだよお前。なんか
和尚浜ちゃんで検索しようかな。
和尚浜ちゃんで出てくるわけねえだろお前。和尚浜ちゃんだったら、和尚浜ちゃんだったら 100% 浜ちゃんの画像しか出てこないよ。それ
一応だから似てるのとか出るかなと思って
さ。出ねえから。
出ない
何やってんのそれ。
いやでもさ、和尚くんさ、
うん、
こんだけ、
うん、
和尚くんじゃないと、
うんうん、
こんだけ浜ちゃんの話でできないよ。
いや、俺もう別に、したいわけじゃないんだよ、浜ちゃんの話。ダースレーダーは誰好きなんだよ、お前は。
え？
お前の好きな芸人さん。
いや、だから僕は、和尚くんが好きな人が好きだから、浜ちゃん。うん、
だから、浜ちゃんじゃねえ。だから、俺別に、ほんとさ、今までさ、二十何年いるけどさ、うん、俺そんなさ、H ジャングルウィズ T かけたぐらいだからね。その浜ちゃん、俺発信での浜ちゃんは。
でも浜ちゃんのアメカジがかっこいい。
うん。
大井龍馬の浜ちゃんと同じ格好、和服っていう。
だから、それは、そんなこと言ったら、ダースレーダーだってそれはもう、あの、洋服着てんだから、ジョン・F・ケネディと一緒とか言われても、それはそうだよ。それは、そういうことだからね。普通に。
そういうこと
だよ。そういうことだよ、それは。
そういうことだよ。
違う違う、俺別にね、和服は別に、ハマちゃん発信じゃないから。
オールバックでカチューシャみたいなのしてたじゃん、君。
してねえよ。カチューシャしてねえから、俺。カチューシャいつしたよ、それ。
それはハマちゃんと同じ髪型でしょ、だって。
違うっつうの、お前。
ダメージジーンズ、ダメージジーンズを。
ダメージジーンズはそれもう誰だって泣くだろ、お前。ハマちゃんはその当時アメカジのファッションリーダーとしてだからテレビに出てた時はそれちょっと憧れてそのダメージ
ジーンズ。でもさ、お嬢くんこの間だってさ、これ本当は秀明が嫌で正俊がいいって言ってたじゃん。
それはそれむちゃくちゃ好きじゃねえか。
本当は秀明っていう名前は嫌で正俊なん、もうだって父親とそれで喧嘩してたんでしょ。
して
る
する
か、なんで秀明って名前つけたんだよって言って、俺は正俊だろってどう考えてもって、
それはもう変態的なぐらいファンだから、それはもう。だから俺さ、もうやめてくれよ、そのさ、なんか小学校の時とかもさ、その、うん、好きな女のじゃないけど、
うん、
この女の子のお前あの子のこと好きなんじゃねえのかとか友達に言われ続けると、なんか知らぬ間に本当に好きになっちゃう時とかあるからさ、あったからさ。
和尚くんだって歴代の彼女にさ、うん、なんて名前呼んだらいいのって大体さ、付き合うとあるじゃん。
あるあるある、
うん、距離感がさ、それまでくん付けさん付けとかさ、うん、そういう感じだったのがさ、うん、名前なんて呼べばいいのって言った時に和尚くんマー君って言ってる
でしょ。俺一つもマーついてねえから、お前本名とかにも。おかしいだろ。ねえ、なんて呼んでほしいの、うん、マー君って呼んで。ハマちゃんって呼んでとかさ、おかしいだろ、お前。
だってもう、でもみんなハマちゃんって呼んでったじゃん。ハマちゃん、マー君って呼んでたじゃん。
呼んでねえから、お前。誰一人俺のことハマちゃんとかマー君とか呼んでねえから。おかしいだろ、DJ オッショー、かっこハマちゃんって、お前。いいんだよ。
だってさ、僕とサダラジンがさ、うん、やってたグループ、マイカデリックっていうグループがさ、
はいはいはい、
カッティングエッジで ABEX でデビューするときにさ、
まあメジャーデビューしたね、
メジャーデビューするって言ったときにさ、オショウ君がさ、うん、ミーティングでさ、
うん、
メジャーに行くんだから、うん、グループ名がマイカデリックはちょっと良くないって言い出してさ、
うんうん、
っつって、どんな名前がいいのってさ、パウンダウンって言ってたよね。
安直すぎんだろ、お前。ダウンタウン、パウンダウン
タウンダウンだって、こう、オショウ君つけよう、バーンって叩いて、これから僕たちは、タウンダウンできますって言って、タギさんに言って、タギさんが、いいねとか言って。
よくねえよ。お前なんでそのアーティストもバカだったら、お前マネージャーも激バカじゃねえかも。どいたチームだから、その ABEX、お前。
これで、ゲイシャボーイズっていう別名義でやろうっていう話もなったもんね。
それはお前、まっちゃんの方だから。そっちはいいんだよ。そっちはまっちゃんだからいいんだよ。
いやいや、両方やってっから、ハマちゃんもやってっ
から。あ、そっかそっか。
過ぎすぎて、ハマちゃんの黒歴史みたいな扱いするのやめて、それ。
ゲイシャガールズは、テイトーア
テイトーアと、だって小室さんもやってるし、うん、坂本龍一もやってる
し。そっかそっか。実はもう日本のそうそうたるプロデューサーが参加したアルバムなんだよね、
うん、
あれ。
うん。それを僕らはゲイシャボーイズで DJ オショーでやろうっていう話をしてたけ
ど。もうパクリすぎだろ、お前。
タウンダウンで。
タウンダウンってなんかトーンダウンみたいに聞こえるから、なんかすごいパワー下がってそうな感じがするんだよな、ダウン。タウンダウン？
タウンダウン。
タウンダウンはなんかもうかなり力弱ってる感じに聞こえるな、なんか。
いや、でもまあ、僕とサナはさ、まあ、そんだけ好きなら、和尚くんの中だけで、それは、心の中で思ってたんだね。
だから、本当にもう何なんだよ、その俺のハマちゃん好きキャラは。 ゼロから作んなよ、俺のキャラを、お前。本当に。あんまねえぞ、お前。
え、だってさ、あの、君がずっと浜っ子浜っ子って言ってるから、横浜から来たのかと思ったらさ、
うん、
浜ちゃん好きだったっていう、結構意外な。
何
さ、俺浜っ子だからって言って、そうでしょ、
ゴーヤ浜ちゃんは浜ちゃんチルドレンみたいな感じのこと言う、誰が言った、お前。お前、お前、変なこと言うんだよ。浜ちゃんの話長すぎんだ、本当に。
はい、ダースレーダーの DJ ショーの歯、この番組は記録と再生の分野で人々のより豊かなライフスタイルを支援するティアックの協力でお送りしております。
はい、ティアックさんありがとうございます。
ありがとうございます。ということでね、
はいはい、
泥団子です
よ。泥団子ね、メールの方どうですか。
泥団子をね、ちょっと募集します。募集した、今回の泥団子テーマは、は
い、うん、常識、あなたが知らなかった常識、あれでだよね。
常識ですね。
うん、
はい、
あなたが知らなかった、周りは気づいてたけどあなただけは知らなかった常識ありますか、うん、っていう。
これをちょっと発表しまーす、うん、はい、中野さん、
はい、はい、中野さんありがとうございます。
ラッサンショーさん、高田さん、こんばんは。
こんばんは、
はい、子供の頃親父の運転する車の助手席に乗っているときに、さすがうちの親父は顔が広いな、車ですれ違う人たくさん手を挙げて挨拶してくるな、
うん、
と思ってましたが、
うん、
あれは狭い道で行き違いの時には譲り合いをする時のお礼の仕組みだったんだということを、
あ、
はいはい、みんな免許を取るようになってから知りました、
うん、なるほどなるほど、うんうん
うん、はい、やはり若い頃近所のおばさんに、
うん、
この犬は血統症付きなのよと聞いた時に、
うん、
こんなに小さい犬なのに血統して勝ち上がってきたなんて強いんだなと勝手に思ってました。
これ何、俺何匹倒しましたみたいな感じ
で血統症がついてるっていう。
なんかこう、なんかギザギザのなんか歯のマークの、
歯のマークみたいなね、あの激痛用みたいなやつで。いいね、これね、血統症がついてる、あの土佐犬とかさ、
めちゃくちゃ怖えわその血統症。いやでもまあまあ意味はわかるね。うん、あの、その、運転するときのその道譲ってもらったときのこれもね、うん、まあ、わかるわかる、
うん。
俺さ、でも、あれさ、やっぱこう、未だにさ、俺もそんな車運転しないけど、運転
してる。全然運転してねえだろ、お前。
あの、俺は道を譲ってもらったときとかさ、
うん、
あの、歩行者としてね、その、なんか、こうやって行けみたいなこととかやられるときあんの。こう、なんて、車、こう、ハンドル握って運転手に。
おいおいって、うん。あ、こういう、おい、うん。
なんかあれすげえイラッとすんだよな、これ何なのこの、この行けよみたいな、
行け行けってやつよ、
なんかこうやってくれみたいなさ、なんていうのとかさ、
こう、
とか、はい、こっち
だよとかさ、こう
なんかさ、こうやってハンドル片手で、なんか邪魔だよみたいな雰囲気があってさ、さあイラッとすんだよな、まあまあ、あとさ、その
もっとね、本当は、
うん、うん、
じゃあじゃあまだこいつほんと消えてほしいと思ってんのをこれぐらいで我慢してくれてるだけで、
うん、何俺したんだよその一瞬の間で数秒の間で俺何を怒らせたんだ、それ
さっきのね CA さんの顔
何俺も生きてるだけでもすっごい俺苛立たすんじゃん、みんなのこと。
いや、
俺、車の運転手もさ、
そんだけ浜ちゃん好きって言われたらさ、みんなイライラするだろ。
いや、言ってねえんだよ、俺、浜ちゃん好きって、さっきから何回も言ってっけどよ。
今日僕もイライラですよ、それ
を。俺もイライラだわ、お前、浜ちゃん。浜ちゃんのこと好きじゃねえのに、お前、浜ちゃん好きだよな、って。30分くらい俺言われてんだからな、お前。浜ちゃんストレス半端ねえよ、今と。
浜スト
やばいよ。
浜ストがすごいよ。
いや、あのさ、俺、車のさ、運転手のその、すれ違いざまとかさ、
うん
あのー、で、こう、挨拶すんじゃん。うん、手でこう、
うん。
あれも、なんていうかさ、こう、道譲ってもらった時に、こう、すれ違って先に行く時、こう、挨拶とかするじゃん、運転手は、こう、片手で。本当はしちゃいけないんだけどね、あれ。片手運転だ、うん。だけど、やっぱさ、なんかこう、偉そうに見えんだよね、あれもこう。よう、みたいな感じで。
よう、
せっかく道譲ってもらってんのに、ありがとうで、これは、なんか、だから俺の中で。
ちゃんとこっからスペシウム光線も出てるから。
倒してんじゃねえかなんで道譲ってもらってきて、こう相手に攻撃加えんだよ。だなんかね、こう、挨拶も片手でしかできないであれば、なんか、 こういう感じとかさ、ちょっともうちょっと可愛くやればいいの。こうなんて、どうもーみたいな。
伝わってたのこれ。
いや、なんかこう、よう、ありがとうよーみたいな感じ。あれ、偉す。ちょっと可愛くやれよって思うんだよね。なんか、どうもーとかさ、なんか片手で使い方間違ってんなと思うんだけどな。
おしょうくんの、やっぱすれ違いざまないささ、今のこう、どうもーっていう。
どうもーってこうやる。
前が、前。こう、横向いてるっすね。こうやって、やるみたいな。
たこ焼きみたいな。
いや動きがちっちゃいとさ、
うん、
やっぱ気づかれないことがあるわけです、こういうのが、
うん、
ちっちゃいから、もっとでかくいかないために。
ああ、だから、まあ、だから敬礼とかでいいんじゃないの、なんか、
ピッて、
こっちの方がまだなんか、ありがとうの意味がちょっと強い、なんでこれ、よーみたいな、あれちょっと、
だからスペシャルコースだ
から、それすぐ倒してるから、相手を、あとクラクションとかもさ、そのやっぱり未だにいるんだけどさ、このありがとうよの挨拶でさ、ポーンみたいなことやるんだけどさ、あれってさ、もうなんていうの、こうその道端でさ、例えばあの人を送ってってマンションの前で降ろして、でじゃあねみたいな感じでポーンとかってやる人いるじゃん、なん車あれもさ、その周りにいる歩道のいる一般の人はさ、お前のクラクションでふわってなってんだよって気づけよって思うけどね、あれ。なんかもう むやみやたらにクラクション鳴らしたらもう、
クラクションはね、だから本当はそんなに鳴らしちゃいけないんだよね。
いけないんだよね。あれもちょっとね、厳罰化してほしい。
どうしてさ、
うん、
道を譲ってくれた時にハザードをさ、入れてもらった時とかにハザード、ありがとうございます、ちゃんちゃんみたいな、
うん、
やるっていうさ、
うん、
手法ってあるじゃん。
ああ、あるある。あい、うん。
一台さ、先に待ってもらって、入れてもらった時とかに、
うん、まあ、
ハザード
ありがとうよー的な感じ
で。うん。あれをさ、僕、教習所行ってた時に、
うん。
路上教習出てさ、
うん。
何にも別にできないんだけど、
うん。
教官乗っけて、
うん。
行ったら、はい、じゃあ車線変更して、とか言われた。
うん。
で、って言って、あ、じゃあ、右ウィンカー出して、
うん。そ
したら待ってくれて、
うん。
こうやって入れた時に、
うん。
ここは、俺ができるやつだってことを見せとかなきゃダメだっつって。
はいはいはい、はい。
俺がストリートの路上の王様、ストリートキングだっていうことを。
ストリーキングみたいな感じ聞こえるからやめな、それ。裸で走ってるみたいになってるから。
教官にも教えねえとダメだなと思って、余裕かまして、その後、ハザードをチョーンって押して、
うん。
で、涼しい顔して行こうと思ったら、横に行くとか。うん、それは、車が故障している時とかに出すものなので、タイミングで押さないようにしてくださいって言われて。
いや、もう共感ナイスで、もうまさしくその教え方をね、やっぱ教習所ではちゃんと教えないとダメだよね、本当に。
本当に、ぶん殴りたくなった
。いや、もうちょっとできるやつを演じたわけね、その。
そうそうそうそう。
もう20年ぐらいベテランのドライバー的な感じ。まあ、
ストリートは俺のもんだから、みたいな。
もうすっげえ教官、その教習所の教官にしてみればさ、おめえゼロから習おうとしてんのに、何素人がなんで玄人ぶりやがってみたいな感じで、多分めちゃくちゃ腹立ったと思うよ、それは。
めちゃくちゃ腹立ってんのね。
うん。俺ね、そのあと車でさ、一つね、そのクラクションをさ、例えば、商店街っぽいようなとこ、車が通るようなとこあるじゃん。人が、うん、まあメインでこう歩いてて、
うん。
で、やっぱ昔に比べて減ったけど、歩行者が邪魔で通れないとき、やっぱクラクション鳴らす人っているじゃん。
うん、
こう、どけろ、ポン、軽めにね、
うん。
あれもさ、やっぱびっくりすんじゃん。その、周りの人、その、きちんとね、脇に、端っこ歩いてる人もさ、そんな鳴らされたらさ、あれは、だからね、俺、いい解決策を思いついたんだよね。
うん、
どうしても鳴らしたい人用に、車を買ったらさ、
うん、
自分の声で、プーって録音して、その音を変えるの。変えなきゃいけないように車がもう、
うん、
発売する段階
で。発売したら、まず最初にプーって。
そうそう。まずね、
自分の声。エンジンがかかんない。
エンジンがかかんないようにして、うん、そしたらさ、恥ずかしいじゃん。やっぱ自分のさ、そんなポンコツな声。
うん、
あの車なんてもうね、例えばジャガーとかでもさ、ロールスロイスとか、ペッとか、自分の録音した声、プッププッっていうのしか出ないようにすれば、もう極力ね、やっぱそういう無駄な音は出さなくて済む。で、いざとなったら車が感知して、 スピードが出ている時にクラクションを押せばちゃんとクラクションが鳴るようなシステムに変える。
車のに AI が積んであって、
そうそうそうそうそう、自動で検知してここは、うん、あの録音したダサいものを流すみたいな感じで、うん、したらやっぱこうね、余分なことを鳴らすのが減ると思うんだよね。
あ
の、
まあ、それも面白いけどね、あの声を、なんかあのさ、あのナイトライダーみたいなさ、喋る車とかっていうさ、
あ、
もうあんなのすぐできるっていうか、Siri みたいなもんじゃあれ。
うんうんうん
うん。マイケル。何々。
うん。この前、ナイトライダーの第1作目、久しぶりに見てさ、
うん、
あ、実はこんな感じで、あの、マイケルだっけ、あの、
マイケルナイトだよ、マイケルナイト。
マイケルナイトは主人公だっけ。
主人公。
あいつって元刑事だったんだね。
あ、そうなの？
第1作目、最初の1作目ちょっと見直したら、うん、なんか最初普通の私服刑事でさ、
うん、
それで、脳みそを撃たれて、
うん、
なんかもう死んでしまう、死ぬとこだったけど、それをなんか助けられて、
うん、
なんかよくわ、なんかちょっとね、ロボコップに近い感じで。
そうなんだ、うん。俺でもあのさ、ナイトライダーのさ、
うん、
トレーナー持ってんだけどさ。
おうお
う、結構子供の時は毎週楽しみに見てたよ、あれ。
楽しみに見てたよね。
あれだからさ、あのトラックからさ、
うん、
バックして出てくるじゃん。
あ、かっこいいね、あれ。どうやってんだって思ったけどね、あれ、ほん
とに。で、ビューンって出てきて、その後前に抜いてって、ビューンって行くっていうさ。
うん、うん。
あのさ、バスタライムスのさ、
うん、
ターニタップっていうシングルのリミックス。
あー、ナイトライダー
ナイトライダーのテーマをさ、
うん、
サンプリングしててさ、
うん、
アルバムバージョンはすごいソウルネタなんだけど、
うん、
ミツアのテッテレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレ
レレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレ日本の車とか国産車が出してる技術を、やっぱ当時、その82、3年、
うん、
80年代初頭ね、もう夢の機械としてさ、出してて、その、マイケルが居眠りすんのね。そうすると、もう自動で検知して、車が勝手に走るっていうシーンがあって、で、それをパトカー見て、あいつ居眠り運転してるから捕まえてやるぜ、とか近寄んだけど、自動で居眠りを検知して、きっちり走って、あいおかしいな、みたいな、そういうワンシーンがあってさ、もう今の技術結構できてんじゃん、その居眠り検知っていうのは。
う
ねう
ん、
うん。おー、なんかすげー時代を感じると思って。うん。
マイケル、ちょっと見たくなった。どうやって見たの？何、スタイアとかで借りたの？
ね、あれは、フルーだったかな？フルーだったか、アマゾンだったか、うん、どっちかで
見た。フルー切っちゃったんだよな、あんま見ねえから。
あ
の、スーパーガールが見たくて入ったんだけど、
うん。
それを見れるようになっちゃったから。
そう、まあ、期間限定とかであるからね、はい、そういう昔の作品が。うん、
ですね、これはね、ヤスさん。
はい。
はい。ダッサン、オシオさん、高田さん、こんばんは。
はい、こんばんは。
最近、スーパーチャットを使おうとすると、エラーが発生してしまい、投げ銭ができなくなっております。
あら。
大変申し訳ございません。今週のドル団子を投稿します。
はい、ありがとうございます。は
い、俳優、声優として活躍されていた、久米明さんと、アナウンサーの久米宏さんは、最近まで、親子だと思い込んでました。久米宏ラジオなんですけどの番組内でよく勘違いされるという久米宏さんのお話を放送中に聞き初めて血縁関係じゃないことを知りました。って言ってるところからの、
うん、
実は親子ですけどね。
え、嘘でしょ。やめてくれよ。一瞬信じちゃったよお前。やめてくれよ。いや、そんなわけない、そんなわけない、そんなわけない、
そんなわけないよ。まあでもね、
椎名淳平さんってさ、椎名林檎さんの
お兄さん、
お兄さんだよね。
うんう
ん、あれはやっぱさ、うん、椎名淳平さん、まあ、ミュージシャンね、
うん。
で、なんかさ、多分予想だけど、椎名桔平さんにすっげえ間違われてそうじゃない。
ああ、俳優の、
ね。至るところで。
椎名桔平さんはさ、
うん、
ラオウのさ、
うん、
昔の CM でさ、
はあ、はい、はい。
全裸でスキージャンプしてるやつなかったっけ？
あー、あったね。
見ながら。
結構ギリギリな CM だよな、あれも。ド変態って話。
さっきのさ、最初のやつがさ、
うん、
出てくるじゃん、シーナ
って。うんうん。
あ、かっこいいんだね。
かっこいいし、怖えというかさ、
怖えしね、うん。
内面から出てる怖さみたいなのあるよね、あの人ってこう。わかるわかる。うん。名前間違いは、まあ、結構な、いろいろありそうだな。
はい、はいはい、ミスター手塚さん、
はい。
はい、実は、おととい、誕生日で48になりました。
ね、おー、48。はい。
ドル団子、アメリカタイム誌を、うん、危ないやからはタイムズと、あ、これね、伊藤詩織さんとか大阪直美さんがタイム、うん、タイムの100人、うん、世界の100人に選ばれた。
毎年やってんだよね、あの100人、いろいろね。うん。
ね、その伊藤詩織さんに今裁判で訴えられてるさ、うん、漫画家みたいな、蓮見敏子さんっていう人が、
うんうんうん、
タイムズ誌は、
あ、タイムズ誌って言ってたんだ。
そうそうそう。で、うん、それって駐車場会社でタイムズってのありますけど、みたいなのを、うん、今ね、うん。まさか駐車場会社が世界の100人を選ばないと思いますっていう。
ちょっとはずいね、そのミスは。
そう、その、ね、うんうん、思いっきりね、反撃、うん、なんかね、しかもね、その、なんかどっかに、
うん、
避難メール、こんなことはや、なんかヒューストンなんかなんとかかんとかに、抗議メール送れみたいな、
はいはいはい、
指令をしているツイートで間違えてるんだね。
まあじゃあちょっとその緊迫した状況下の中での、
間違えて
まあとんでもバカミスをやってしまったわけだ。もうなんか上げ足取られたら終わりだっていう状況で、
上げ足を、思いっきり足を上げてる
っていう。タイムズはもう駐車場だね、それは。
駐車場ですっていう。はい、
はずいはずい。
太郎さん。
はい、太郎さん。はい、
今週のドル団子、自分だけが知らなかった常識とは、
うん、うん
うん。上座と下座です。
ああ、わかるわかる。
最も遠い位置に座るのが一番偉い人ですね。うんうん、社会人の一般常識ってなんだかいろいろありますよねっていうことで、うん、上座下座を知らなかったっていうね。
あれね、その、ちょっとさ、やっぱ俺らもさ、その、きちんとした会社とかに就職してないからさ、
うん、してないですね、
タクシーとかで上司と乗るときもさ、
うん、
本来だったら、奥の方が上座になるの？
うん。
例えば、後部座席だったら。
そうそう、一番奥だよね。
でも、こう、なんか、新たな常識としては、うん、乗りやすく、出やすい、うん、ドア側の方が上座っていう解釈もあるらしいんだよね。
あ、そうなんだ。
その、
運転手の後ろ。
実際さ、うん、その、運転手の後ろが本来の上座だろうけど、うん、やっぱこう、なんていうの、こう、移動、横、カニ歩きで移動しなきゃいけないじゃん、奥ってことは。
うん。
なんか例えば社長さんにそんなカニ歩きさせるんだったら、扉側に近いとこでスッと降りれる。もしくは助手席みたいな方が、っていう話もあるらしい。
まあでも社長は一番カニ歩きが上手い人が社長になる会社もあるから。
それはスーさん、釣りバカ日誌の会社とかはその可能性あるけどね。釣りバカやってるから。
明らかにカニ歩き得意そうな感じ。
うん、あとさ、その最近だとさ、ズームミーティングとかでも上座下座があるって話だよね。
うん、それがもうバカらしくてね。
ああ。その、だこう、今二人でやってるけどさ、なんていうの、四五人でやったら、その、下に四人、上の真ん中に、なんていうの、トーナメント表の一個出たとこに社長が来るみたいなさ、もう完全に、それもなんか決勝戦じゃねえかみたいな、そういう構図にが一番いいとかさ、まあなんか会社によっても違うらしいんだけど。
でも、ほんとくだらねえから。
ねえ。
全部やめてほしいけど、一応、ズームでは毎回、和尚が下座です。
下座どこなんだよ、俺の、その、ズームでの下座。俺がいるとこが下座なんだよ。
和尚が座っているところが下座。
俺こそが下座。
そう、和尚こそが下座。
いや、それかっけえ時に言うんだよ。俺こそが、
俺こそが下座。
ヒップホップみたいなさ、そういう感じ。
下座和尚って、剣座さんに言うからみたいな言い方で。
剣座、下座和尚。下に THE って。あ、なんかうるさいうるさいうるさいうるさい。
電話がかかってきちゃったんだけど。
ちょっと待って、すっげえうるせえんだけど、なんか今これもう爆音で流れてもやばかったぞ今これ。YouTube 見てる人も相当うるさかったんじゃないこれ。
相当うるさかったかもしれない。
やめてくれよ、もう怖いな。うん、大丈夫これ、もう次ちょっと切っといてよ。怖え今の。
iPhone の、
うん、
今これ MacBook でやってるんですけど、
ついにダースレーダーが Mac デビューしましたね。
電話 MacBook にもかかってくるんだね。
え、マジで？
LINE 電話、LINE 通話だからか。
あー、そっかそっか。LINE、うん、俺、LINE は入れてないからな、パソコンに。
うん。
かかってきた。
あ、でも LINE 通話じゃないな。普通の電話も何、MacBook にかかってくるんだ、これ。
え、今の LINE の、あれじゃないの、着信音じゃない今のって。てんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてん ここの LINE で今出たらさ、この YouTube 生配信に電話で参加できるってことなの？もしかしたら。
っていう、いや、どうなんだろう。
できそうじゃない？だって、着信音が入ってるってことは。
いまいちよくわかんないんだけど。
そういうやり方もあるのか？今後。
まあね、なんだ
ろう。ドータとかある？
あ、あとね、アニアジローさん。
アニアジローさん。はい。ありがとうございます。
今週の動団子、私が知らなかった世の中の常識、投稿しますにゃー。
はいはいはい。はい、
男女の別れにまつわる話で、私の独断と偏見が入っているのでご容赦ください。
うんうんうん。
その常識とは、私たち別れた方がいいかもしれない、と話があるときは本気じゃなくて、相手を思い通りにコントロールしたいことが多く、長い目で見ると、その時の、その時点で別れるべし。
はあ、
そんな常識を知らなかった私は別れたくないと返事をして、相手に合わせる暮らしをした結果、借金沼にはまってしまい、なったことが
あったり急展開だな最後
そんな反省を踏まえて別れようと返事したら、相手が逆上して、お前のセックスがいかに気持ちよくないかという熱弁をされつつ、結局別れることに成功したりしました。
何なのこの二人サイコパスじゃないの二人とも。
もちろん世の中そんな人ばかりじゃないし、そんな相手が私が引き寄せていることを思い、とも思いますが、振り返ると悪くない経験です。結局自慢の話をしてるだけっていうね。
な、ごめんごめん、最初に何て言われたらって言ったっけ、一番最初。
うん、私たち別れた方がいいかもしれない。
別れた方がいいかもしれない。うん、まあ、これは普通に直球に文面通り受け取っていいんじゃないの、うん、これはなんか。もろに直球な気がするけど。
犬月さん。
はいはい。
自分だけが知らなかった常識。
はい。
僕は字を書いたり、箸を持つ手は右なのですが、左で覚えている動作が結構あることに大人になってから気づきました。
はは。
セロハンテープを取る手、レジ袋に物を入れる手、コップを取る手などなど、無意識に左手を使っていました。人から左利きなの？と言われて、右利きの人は大抵の動作は右でしていることを初めて知りました。もしかして自分は実は左利きなのかもと疑いましたが、右手の方がスムーズに行く動作も多く、基本的には右利きですが、たまに覚えた動作が左のことがあるみたいです。これは右利き左利きどっちっていうのはね、なんか昔僕らの頃ぐらいまではさ、結構強制されてる子が多かったじゃん。左利き。
まあそうね、その、うん。
右利きに直されてるみたいな。
そのハサミとかもやっぱり右利き用が多いから、うん、あと、例えば野球するでもキャッチャー、ピッチャー、グローブを買うにしても、やっぱ左利き用って少なかったからね。
うん。
だからそういうこともあ、今はそんなことないんだろうけど
さ。だってあれはだってさ、単純に、ね、明らかに、
うん。
左でいろいろやった方が楽なのに、全部右でやらされるってのはきついよね。
まあ、感覚的にさ、その生まれ持った瞬間から左派と右派って決まってんのかな。
そうなんだ。でもさ、じゃボクサーでいうとサウスポーっていうじゃない。
うん、
うん、でサウスポーの人が有利だったりするね、逆転になるからさ。
そうね、ピッチャー
構えの人とか、そう、左投げの方の人とかさ、
やっぱそう変えてく人いるよね。
うん、
俺さ最近その今ターンテーブルって見えないかな、あのずっとね、ターンテーブルを左側に置いて、左手でレコード。で、右手は、コントロールパッドってさ、こういう、まあ、ドラムマシンみたいな方をやるような手でやってたんだけど、最近逆にしたの。
うん、
右手でレコードを触る、昔からやってる方に、結構ね、7年ぶりぐらいに、利き手を変えてみたの。
うん、
そしたらやっぱね、ずーっとやってなかった7年ぐらい休んでた動きが、やっぱ右手はずっと覚えててさ、そのやってなくてもね、10分ぐらいこうやり始めたら、やっぱ右手は覚えてて、全然左で長年やってきたものをね、10分ぐらいでやっぱ上回ったんだよね、テクニック。やっぱ右手でやってるものはね、もう本当に体に染みついてる感じがあって、なんかこれはもう忘れない感じなんだろうなと思って、やっぱ右手は強いね、右手でやるスクロッチは。
右手は強いとか言ってね。
うん、
まあだから、マスターエリートは逆に左手でやるでしょ、君は。
うるせえんだよ、変な動きさせんじゃねえよ、マスターエリート。
マスターエリート。
はい。
うん。まあ、おしょうくんさ、まあ、今回こんな感じですけど、ドル団子。
うんうん。はいはい。
まあね、まあ、なんか、勘違いしてることっていうのは結構いろいろあると思うし。
うんうんうん。
もう、ええー、っていうこともあると思うんだけど。
うんうん。
正直。自分でなんかあったかなって、なんか、いろいろあった気もするけど。
なんかね、まあ、例えば、俺、あとね、あれ間違えてたね。辻人生って、
うん、
エコーズ、
うん、
エコーズ。ズー歌ってる。そう、中山美穂さんとね、昔結婚してた。うん、あの人はその、歌うときは辻人生だってな。
そう。
で、作家とかさ、文筆業やるときは辻人なり。
そうなん
です。俺ね、辻人なりっていう人は、その、エコーズで歌ってる人の兄弟みたいな感じの人かと思った、最初と。
久米明と久米宏みたいな話になってるで
しょ。なんていうの、そう、今までか物書きの人はあんまりこう売れてなかったから、世の中に出てこなかったんだけど、兄貴がエコーズで売れたから、ちょっとなんか、似たような感じで出てきたのかなって最初思ってたもんね、なんか。同じ人だったんだ、みたいな。うん。そういうのあるな。
まあ、来週どうします、泥団子。
来週はね、まあ今回常識だったけど、例えば、さっきはちょっと話に出たけど、最近もう使わなくなった言葉とかあったら知りたいな。
どういうこと、使わなくなった言葉とか。
例えば、売れピーとか、
トベリグとか。
トベリグとか、うん。とか、あと、その、日本語がさ、進化してった過程でさ、使わなくなってしまった言葉とかも多分、死語とかさ、うん。あと、意味合いが変わってきて、もうそっちじゃ使わなくなってきたとかさ、例えが出ないんだけど、とか、うん。まあ、死語とか、うん。
超バットだよ、みたいな。
まあ、チョベリバとかは本当に、まあ、いつの間にか使わなくなったもんね、完全に。一周しても使わなく、MK5、マジで恋する5秒前。うん。
だって、うちらが、うん、マイカ・デリックのさ、うん、2枚目に出した CD がさ、
うん、
MB5 なんだけどさ。
MB5 ね、うん。
あれはマジでベンする5秒前だからね。
マジ MB5、M、なんでやっぱうんこしたいときさ、
マジでベンする5秒前、略して MB5、切に訴えるっていう真田
家ね。MB5 って使うときはマジで緊急事態だから、そんな言葉を使う余裕は多分ないと
思う。5秒はもう無理でしょ。5秒は、5秒はどうやっても、間に合わないよね。
5秒はもう漏らしてるよ、そいつの瞬間で。
言った時にはもう出てるよね。
うん。
B5 って言った時にはもう、
うん、
出てるっていうね。まあ、しょうがないですけどね、うん。まあまあ、だから僕らもね、いろいろ来週までに思い出しておきますけど、うん、こんなことばあったよね、みたいな。
俺ね、もう、昔聞いた言葉でもう今言わないなって思ったのは、タバコを飲む。
ああ、タバコ飲むっていうね。
タバコ飲んでくるわとかで、なんかちっちゃい時じいちゃんとか言ってたもんね。
タバコ飲むって言ってたね。タバコ飲みみたいなね。
そうそうそうそう、ね。うん。もう完全に言わないもんね、今はそれも。うん。まあそういうな感じで、うん。うん。まあ流行り言葉がこんなのありましたよとかでもいいしね。
うん、おしょうくんがね、DJ おしょうくんだったんだけど、うん、一時期ですね、サラシって名乗ってた時があるとか、そういうやつ。
お前言ってんじゃねえよ、すげえ。俺がもう、今すぐにでも打ち消したい、その恥ずかしいやつ。
サラシおしょう。
師匠の師、お皿の皿に師匠の
師。師匠の師でサラシおしょうってね。
うん。すげえ、なんか、自分、むちゃくちゃ自分がブレてた時の俺だから、あの時。
あの時はさ、和服に行く直前でさ、
うん。
大正時代の人みたいな格好してたよね。
そうだね、
ちょっと。
だ、浜ちゃんの影響じゃねえんだよ、お前。やめてくれよ、浜ちゃん。浜ちゃん好きに仕立て上げんのは、俺も。もう嫌いですから、浜ちゃん。
嫌いでしょ、嫌わないで。
うん。
いいとこあるよ、まあまあ。
いや、まあ、好きですよ、その、一人のタレントとしては。うん、
僕だってさ、ビジュアルアルバムってさ、まっちゃんの人、コント集でさ、
ああ、はいはいはい。
システムキッチンっていう話があって、
うん。
で、浜ちゃんが不動産屋なんだ
よ。ほうほうほう。
で、不動産屋でまっちゃんがなんか家探してるとかで、システムキッチンの話をする、うん。システムキッチンが入ってますみたいな。
うん、はいはいはい。
とかね、相当、うん、好きなやりとりだったね、二人ですね。
あもういわゆるしゃべくりコントみたいな感
じ。しゃべくりでもひたすらシステムキッチンの話をしてるんだけど、面白かったなーっていうのを今思い出した。
ね、ダウンタウン、基本的にその設定動向よりも、2人がずっとしゃべってることを、まあ、漫才的なコントが面白かったもんな、その、うん、ずーっとしゃべってるみたいなの。 あ、懐かしいです。
じゃあ来週は死後をね、うん、使わなくなった意味が変わってしまった言葉っていうのを皆さんから募集しますんで、うん、ぜひね、
はいはいはいはい、お願いします。
はい、じゃあね、ちょっと告知っていうか、おしょうくんの、
はいはい、ね、
ものがあれば、
今ね、マクドナルドの、うん、ハッピーセットがね、すごいいい感じのおもちゃでさ、こういうい
い感じの、
これわかります？これなんだかわかる？
なんだそれ。
卵、ジュラシックワールド、はいはい、これなんですよ。これがね、うん、今マクドナルド、マックのハッピーセットのおもちゃでね、これをね、DJ オショーの YouTube、 個人 YouTube、 ワクワクチャンネル、 DJ オショーのワクワクチャンネルで、うん、明日これをね、決定的にね、ちょっとね、マジガチフィギュアファン目線でね、このおまけのおもちゃをちょっとね、レビューしてますんでね、
明日アップ、
うん、明日アップします。これがね、もうね、今日の金曜日からマック最終再発売みたいな感じでね、1週間ぐらい発売されるのかな、うんうん、これちょっとねレビューしますんで、はい、
はい。あ、それとね、犬好きさんからもう一個来てるね、
はいはい、
和尚さんが三品キャンプに出ているというので、早速 DVD を確認しました。
おうおうおう、
黄色いオーバーサイズの T シャツに、黒いベストのジャケット、まるでハマちゃん、
うん、ハマちゃんじゃねえから
それは書いてないんですけど、やんちゃの表情を見せる和尚さん、
うん、
気づきました。
あ、気づきました。
物悲しい雰囲気に人間発電所のアウトロが流れる、あの映像は三品キャンプの名場面だと思いますっていうことで、
ね、あのエンディングが名場面か。いろいろそれまでにシャカゾンビとかユーザロックとかいろいろライブやってんのに、
今日はハリアから花っつってね、
うん、
GKY のね
言ってたね。まあ確かに、まあ、ある意味最後本当ね、テッツがもうライブを見て雨びしゃびしゃになって人間発電所バックに帰るって、あそこはまあ名場面じゃ名場面、うん、あれはね、もう歴史が動いた瞬間ですから、うん、
はい、僕の方ですけど、
はいはい、
告知はですね、10月の17日に100分で宮台で、宮台真司さんと、
うん、宮台さん、はい、
阿佐ヶ谷ロフトからのオンライン配信のイベントで、うん、テネットっていうのはね、クリストファー・ノーランの映画で、テネットが上映されているんですけど、はいはい、
あれ面白そうだね、
うん、そうそうそう、宮台さんがすごい面白かったって言ってて、
うん、
で僕も見に行って面白かったと思うので、うん、でも結構ね、難しい映画だっていう
風
に言っているのもあって、
うん、難しいんだろうなって思った、あの予告編見ただけで、
うん、がそれを宮台さんが解説するっていうね。
ああ、なるほどね。
っていうのが 10.17、うん、でその次の日の 10.18 に、吉祥寺のネポっていうところで、
はいはい、
ベーソンズのライブがあって、
うん、
で、はい、その後 10.27、うん、10.27 に、ダスエラプチカシマの夜からなんですね、
夜からなんです、
夜からなんですを、はい、ロフト9からですね、オンラインで、
はい、
でやろうと思っております。
はいはいはい。
はい、ということでですね、来週が、だから、10月9日なんで、
うん。
北翔くんの誕生日の1日前ですよ、これ。
あー、そうですね。
うん。だから、アイドルだったら、お翔、アイドルお翔の生誕祭みたいなね。
うん、生誕祭ってアイドルと、アイドルとダースレーダーだけだからやってんの、生誕祭は。全アイドル。全アイドルとダースレーダーだけがやるイベントだからね、生誕祭は。
まあまあ、和尚くんの生誕祭としてね、
うん、
皆さん、お祝いムードで駆けつけてくれればね。
はいはい、よろしくお願いします。
和尚くんがね、いよいよ、
いよいよ、
二代目浜田雅俊を名乗って。
生きてっから一代目、まず。何その襲名され、俺が継承すんの、
うん、
どうなっちゃうの浜ちゃんは。じゃあ何になっちゃうの。
みんなから初代って呼ばれるよ。
初代はかっけえな、なんか初代。
初代っ
つって。
今日は初代がテレビ出てます、みたいな。
紛らわしい。だったら俺二代目でいいよ、まだ。
よ、二代目みたいな。
浜ちゃんはもう浜ちゃんだけですから。うん、
はい。ということでですね、来週のテーマ、はいはい、トーク、うん、メールの場合は、info@hotgate.link。そして、ハッシュタグダースおしょう。ツイッターの場合は、ハッシュタグダースおしょう。はい。また、YouTube のコメント欄などに、ドラナンゴを、ガンガン投げつけてください。うん、ということで、はい、固めのダースの実行と、ダースレーダーと。
はい。浜田雅俊、じゃねえよ、お前。垣根じゃ DJ おしょうでした。
はい。二人揃って、
はーい。ありがとうございました。